はい、こんにちはっす。だいぶ前回のポッドキャスト収録から入っちゃったんですけども、間が。このままだと自分自身が収録したりとか、それから公開したりとかっていうのをルーチンの中に組み込めないということで、定期的に何か言ってやっとかないとなっていう思いがあったんですよね。それで始めて見ました。特に大きなそのテーマとかってのないんですけども、前々からちょっとこういうことをネタにしておきたいっていうのをいくつか小さいテーマで書いておいたんで、それを一つ一つちょっと話していこうかなと思ってます。まず最初なんですけども、このポッドキャスト10回やるぐらいにはまあタイトル考えとこうかなっていうようなノリで始めたんですけども、ここに来てようやく、まあちょっと前から考えたんですけども、方向性がなんか定まりそうな、そんな感じがしてますね。こうやって一人で話す分には、特に自分でその考えて話していいことと話していけないことっていうのを分けて、話していいことだけを話せばいいんですけども、その他の人と話をしているときに、どうしても勢いでですね、これはちょっと話す、ではまずいでしょうというようなことをポロッと言っちゃったりすることあるんですよね。で、それはまずいので、やっぱりその放送禁止音っていう、放送禁止音っていうのかな、ピーみたいな音を入れるんですけども、これを積極的にやっていこうかなっていう感じですね。まあとはいえ、そもそもどれだけ続くかも分かんないし、私以外に他の人が話すとなると、あ、みんな忙しいしね、基本的に。どれぐらいそういう方向性でやっていけるのかもわからないんですけども、まあ、まずはそういう方向を考えておこうって感じですかね。あとは、ポッドキャストに関しては、なもんか。まあ、夜にやってますからね。眠っていうような状況でやることが多いんで、まあしょうがないんですけども、子供いるし、はい。どうしても間が空いてしまうのは仕方がないのかなって思ってます。そうね、ドイツ保育園が再開したネタとか、これも結構前にネタ帳を書いているので、だいぶ、そのネタ自体がもう古いっていうのはあるんですけども、もう再開して数週間は経っていますね。ちょっと前までロックダウンということで、子供がうちにいる。で、結構大変っていうのがあったんですけども、まあ、だいぶ、制限とかってのあるんですけども、それでもだいぶ保育園に関しては元通りになってるかなっていう感じはしてますね。とはいえね、まあまた第二波来るかもしれないし、来たらやっぱりまたロックダウン再開するのかね。ロックダウンをまた再開というか、また始めるのか、それがちょっとできるかわからないんですけども、その政治的に経済的に、だとしたら保育園や幼稚園や学校もまた閉めることになるだろうし、なんのかな、なるかもしれない。それは子供がいる家庭にとっては結構大変かもしれないですよね。とはいえ、現状でその来週とか再来週どうなってるかわからないっていうぐらいの考えというんですかね、気持ちで生活してた方がまだいいと思ってるんで、私は。ちょっと考えられないけども、またどこかですごい数の感染者数が出たりとかするかもしれないんですけども、まああんまり、そのなんていうかな、そういうことを見ても 驚きすぎないようにやっていこうかなって感じですかね。その、はい、あんまり決めつけはしないように、まあ、ドイツだって言ってみれば分かんないし、今までヨーロッパの中では、その死者数も少ない方に抑えられてるのはあるんでしょうけれども、うん、まあ、分かんないよね。これからどうなるかなんて、って感じですかね。うん、分かんないといえば、未だになぜ私は、その日本語で読める日本の報道を見てると、なんでこんなに日本って、その死者数が少ないのかなっていうのが分からないんですよね。感染者数っていうのは基本的に検査をした数にだいぶ左右される類のものだと思うんで、検査の数が少なくなれば、それはまあ、感染としてポジティブになるのは数は少ないというのは分かるんですけれども、でも死者数はそんな、なんていうのかな、検査の仕方とかで変わるものでもないと思うし、いわゆるそのエクセシブデスっていうのかな、超過死者数とでいいんでしょうか、みたいなのも、そんなにこっちと比べると桁が一つか二つぐらい違うような感じなんですよね。そのちょっと超過死者数は置いといて、例えば同じような人口、いや、同じようでもないね、日本よりも人口が少ないドイツとか UK とか、ドイツもいいですよ、ドイツと比べてもこの死者数の数っていうのは桁が一つか二つぐらい、二つぐらいかな、違うんですよね。わからない、これがなぜか。わからないんだけども、これは、あと数ヶ月じゃ無理でしょうね。多分、数年後ぐらいに何らかの種明かしがされるんじゃないかなと思ってます。一部の人は BCG の話をしたがるだろうし、一部の人は遺伝子の話をしたがるだろうし、一部の人は生活様式であるとか、文化的な考え方であるとかっていうのを言ったりしてると思うんですけども、まあ、わからんと。分かってたらみんなこんな苦労はしないというとこだと思うので、分からないんだったら分からないままで、じゃあ数年後どういう種明かしがされるのかっていう感じで見ていこうと思ってます。あとは食べ物の話とかですかね。蒸し器っていうのをスチーマー、まあ、いわゆる専用ですか、日本語で言うとっていうのを買ってみました。もう買って数ヶ月になるんですけども、悪くないかもしれない。鍋と同じような感覚で、基本的に野菜と肉を突っ込んで火にかけるというか、料理すれば何か食べられるものはできるっていうのが一つと、あとは鍋と比べていいのは、夏でも使える。基本的に鍋っていうか、まあ、つまり圧力鍋なんですけども、圧力鍋ってできるものがまあ汁物が多いんですよね。圧力鍋を使って蒸したりすることもできるんですけども、豆とか特にだけど、やっぱりやるものの基本は汁物が多い。カレーだってそうだし、なんだろうね、まあそのもの、鍋料理の鍋だってそうだしっていうことで、まあそんな頻繁、特に夏場はそんな頻繁に食べるようなものもないんですよね。まあカレーは夏でもいいんでしょうけども。それに比べて、蒸し器っていうのは結構夏でも、出そうと思えば普通に出せる。あと、これは圧力鍋の時もそう思うんですけれども、比較的楽に野菜が取れやすいんですよね、こういうものって。なので、大量の野菜を入れておいて、蒸し器なり圧力鍋にかけて、で、できたものを結構簡単にいっぱい食べることができるっていう、いい、私の中でいいものなんですけれども、そういうのを導入してみましたと。悪いことというか、まあ、なるほどねと思ったのが、結構後片付けが大変っていうことで、後片付けのことを考えて、竹製ではなくて金属製のものを買ったんですけれども、金属製も結構この個々の部品の大きさっていうのが結構大きいんですよね。 なので、一旦例えばその蒸し器を使っちゃうと、食洗機がそれだけで、それもうそれプラスちょっとぐらいで1回分終わってしまうとかってことは、どうしてもその何度も例えばなんだかな、なんていうのかな、週末ちょっと洗ってまた次に使うとか、次のその料理にまたちょっと洗うぐらいで使って、その2回目が終わったら本格的に食洗機などを使って洗い流してきれいにして、でまた箱にしまうとかっていうような、そのワークフローというかルーチンになるんですけども、そうすると出来上がるものがその場で食べられなくって、どうしても冷蔵庫の中に入れてまた食べるっていう形になるんですよね。ここはどうにかもうちょっとこの気軽にできないもんかなと思っているんですよ。それってじゃあ普通にそれってじゃあ普通に、なんていうのかな、竹製でいいじゃんっていう話なのかもしれないんですけども、竹製だとね、今度はこの使った後、洗剤は多分使っちゃいけないんですよね。っていうことは食洗機にかけることはできないんですよ。であとは終わった後、基本的には多分自然乾燥なんですけども、結構これがめんどくさそうっていうことでございますね。基本的に金属製のものにしたっていうのは、竹製と比べて金属製にしたっていうのは悪くないと思っています。そうね、この辺なんかもうちょっと蒸し器に関して工夫すればもっと楽にっていうか、楽にというか手軽に蒸し料理をできるかなと思ってるんですけども、とか言いながらちょっと考えついたのでちょっとやってみます。そうですね、あと何かあったかね。ネタ帳に書いてあるものとしては、iPhone SE についてがあるんですよね、つって書かれてて、結構もう1ヶ月2ヶ月ぐらい前に買ったような気がする iPhone SE なんですけども、もうはい、普通に使っております。サプライズがあまりないっていうのがいいそれはもう私がおっさんっていうことなのか、いわゆるもうスマートフォンがコモディティ化してしまったからなのかは分からないんですけれども、いいですね。そのカメラもまあ前使っていた 6S よりは良くなってるし、ポートレートモードも出てきてるし悪くない。防水っていうのも安心できる、使っている中で。あとなんだろうね、容量が大きくなったので、いろいろその前にはできなかったことっていうのはできるようになったっていう感じですかね。でそれだけじゃなくて悪いこともあって、iPhone の 6S の時にあったイヤホンジャックがないんですよね。これが結構個人的に地味に痛くて、何が痛いかっていうと、同時に充電しながらこの話したり、イヤホン使って話したり聞いたりすることはできないというのも、それもあるんですけれども、この iPhone SE についてきた新しいイヤホンっていうのがライトニング端子なんですよね。普通のミニジャックじゃなくて。っていうことは、例えば MacBook Pro とか、それからまあ普通のラプトップ、PC ラプトップに、普通にそのミニジャックをつけて、で、同じイヤホンを使いながら、まあ、例えばパソコンや MacBook Pro とか、それから、iPhone っていうのを共有することができなくなっちゃうってことなんですよね。これが結構個人的に辛くて、どうしようかなと思ってるんですけども、調べてみるとすんごいダサいライトニングとミニジャックのアダプターケーブルみたいなやつあるので、まあ今使ってるライトニング端子のあるイヤフォンが壊れちゃった場合、いずれは壊れると思うんですけども、壊れちゃった時には次買うのは普通のというか前使っていたミニジャック端子を持ったコードのあるイヤフォンプラス、今さっき出てきたアダプターなのかなって思ってます。 もちろん AirPods Pro とかっていうのは、もしくは普通の AirPods もいいんですけども、っていうのも何度も考えたんですけども、私のユースケースを考えるとまだ線がある方が良い。なんでかっていうと、例えばミーティングとかにその同じイヤホンを使ったりするんですけども、もし仮にこれで音声トラブルが発生した場合に何が原因なのかっていうトラブルシュートするのは結構めんどくさくなることが多い。特にそのみんなが話していてミーティングが進行しているのにもかかわらず、私だけ一人トラブルシュートをやるっていうのは、あまりよろしくない。なのでそういう、なんていうのかな、リスクを取り除く方向にどうしても考えが向いちゃうんですよね。とはいえそういうのあるんですけど、まあでも iPhone SE 新しいやつ、いいっすね。ボタンがないと私個人的にちょっと無理だと思っているんですけども、ちゃんとあるし、前使っていたものと操作性はほとんど全く変わらないんですけども、一部はちょっと違うんですけども、そういう意味ではサプライズはないんですけども、まあもうサプライズはなくていいのかなって思っていたりもします。そうね、今使ってる新しく買った iPhone SE いつまで使えるのかわからないですけども、できれば長く使っていきたいですね。あんまりもうスマホの方で、スマホの文脈でそこまでハードウェアのイノベーションが起きるっていうのはないんじゃないかしらと思っているので、ハードウェアの方では、なんだろう、そのカメラがすんごい綺麗とか、それからポートレートモードっていうのも、あれはちょっとその苦し紛れ的なものを感じるんですよね。なんだろう、まあ結果としてそれはいいんですけども、その写真良くなったっていうのはあるでしょうし、いいんですけども、なんて言うんでしょうね、もう他にどういうところでこの差別化していくのかっていうのが厳しいのかな、どんどんそれってソフトウェアの方に行くのかなとか思っているところはあるんですよね。はい、なんか変な話になってきてしまったね。あとは iPhone のネタで言うと、さっき言ったその iPhone の新しくなったフォンの容量が増えたっていう関係で、前の4倍になったんですけども、その中身に蓄えることができる、ストアできる情報っていうのは当然増えたと。っていうことは、いろんなものを手元のすなわちその iPhone の方に置いておくことができるようになったということで、前々からやろうと思っていたその俺ポッドキャストプログラムっていうのをやってみたんですよね。これ別にこのポッドキャストプログラムのことじゃなくて、その外部からいろんなその動画資料とかっていうのをどこか家庭上の NAS あたりに貯めておいて、でそこの NAS 上で HTTP サーバーを作って、で普通に RSS フィードを書いて、まあ、書いてというか生成して、その RSS フィード経由でポッドキャストとしてそういう動画資料っていうのを見ることができるようになるっていうやつなんですよね。で前々からやりたいなと思いつつも、やってみたとまあ普通に、はい、Python とかで書いてみたんですけども、でやってみるとこれが結構よくって、はい、結構いいんですよ。あんまりなんか言いすぎるとちょっと危ないんで言いませんけども、はい、いいんですよ。いいんですよって言ってわかるかな。私これどんだけいいんですって言っても、なんかこの私のその感動がちゃんと伝わってる感じがしないんですよね。例えばそのリアルで知ってる人にこういうのを作ってみて、いやーこれなんかライフチェンジングなんですよって言っても、本当に通じてるのかわからない。いや、まあ、もちろん、はい、ソースコード一式はお渡ししますよ。だけど、なんか、フィードバックとか欲しいかも、とか思っちゃったり。はい。 まあいいんですけど、そういうのを書いて、で、まあそれは良かったと。まあそうですね、いろいろやりたいことっていうのは他にも、その細かな小手先みたいな感じのことはあるんですけども、それも多分おいおいコードに変更を加えながら、なんか思いついていくって感じなんでしょうね。なんか楽しいっすね。どうしても夜にガシガシコードを書くことになるんで、みんなが寝静まった後に。それはそれで、どうなんだろうと思うんですけども、まあでも楽しいっすよ。で、実際やっぱ動くの見てみると、で、実際それが自分自身の、なんだろうね、そのクオリティオフライフ、幸福度に貢献する、寄与するっていうのであれば、かなりいいですよねって感じ。あとは個人的な、プロジェクトみたいな話をすると、セイビアっていう、NVIDIA から出てる、ワンチップコンピューターっていうのかな？ラズベリーパイみたいなやつを注文してみました。これラズパイと比べて何がいいかっていうと、GPU 搭載してるんですよね。ラズパイって結局、個人的には好きなんですよね。いろいろやってるし、実際なんかいろいろやってるし、いいんですけども、ただ、あれで機械学習は、多分、学習は無理。あれでモデルのトレーニングは結構辛いなっていうのは、もう分かっていて、中に GPU を搭載してるっていうのも分かってるんですけども、多分あれを使って、モデルのトレーニングやるっていうのも多分無理。多分無理っていうか、あんま考えない方がいい道だと思ってるんですよね。できるできないで言ったら、もしかしたらできるのかもしれないんですけども、将来的に。私の知る限り、現時点では少なくとも Python でライブラリでホゲホゲとかっていうのは多分できなくって。ってことは、あんま考えない方がいい。ラズパイを使ってどうこうっていうのはそれで。じゃあ、他のマシンでいいじゃんと思うんですけども、これが結構選ぶんですよね。MacOS 環境で、2020年の今の段階では、今6月中旬かな、の段階では、まあ、多分できない。多分できない。これが、どういうことかっていうと、昔は一部できたんですよね。一時期 MacBook Pro かな？に、ほんの一時期だけ NVIDIA の、GPU が乗って、で、さらにそれが、CUDA っていう、CUDA っていうのかな？ CUDA の、コンパティブルなやつで動かすことができたそうなんですけども、もちろんそういうな状況ではもういずれなくって、あとはいわゆる外部 GPU、eGPU っていうのも存在するんですけど、世の中には。そちらの方も調べてみると、だいぶハッキーなことをしないと使えない。だいぶハッキーってどれぐらいかっていうと、まず OS のダウングレードをしますとか、そういうレベルですね。それって2019年とか2020年に買った Mac じゃ無理だよねって話なんですよね。なので、辛いと。で、まあ、ちょっと今から数日前に、新しい16インチの MacBook Pro には、結構いい GPU が搭載されるぜっていう話だったんですけども、これもちょっと読んでみると、作ってるのは AMD の GPU なんで、多分というか、まあ、ほぼ間違いなく、機械学習のトレーニングには使えないでしょうという結論になってしまうんですよね。で、ちょっとというか、もう今から何年ぐらい前かな、に機械学習のコースを受けたときにですね、自分のそのマシンを使って、ちゃんとそれは機械学習のモデルを走らせて、で、まあ自分でコーディングをするっていうやつだったんですけども、いわゆるその GPU が使用できない環境での学習と、それから、いわゆる CUDA コンパティブルな GPU を使って実際にトレーニングを走らせた時の違いっていうのが、まあかなり如実に分かるんですよね。100倍ぐらい速度違ったかもしれないですから、もう10倍違った。
ていうので、あれは結構私の中で印象的だったんですよね。やっぱりじゃあディープラーニングとか、まともに言ったら変かもしれませんけども、普通にやるんだったら GPU 必要だよねっていうふうにあれを見たらなってしまう。じゃあその時の GPU 何だったかっていうのを言うと、AWS の GPU ノードだったんですけども、ノードで正しいかしら、まあ、GPU を使った、計算機環境だったんですけども、普通に SSH できて、確か、Jupyter ノートブックも使えたはず。もうちょっと どういう環境でその実際に動かしたか覚えてないんですけども、SSH はできた。多分、Jupyter ノートブックも、HTTP 経由か HTTPS 経由でできたっていうのはあるんですよね。で、その時はかなり早かった。正しい早かったのはいいんだけども、AWS の、GPU なんで結構高いんですよね。時間制。時間あたりの発生料金では高くて、ちょっとあれはその、変な意味で精神的にストレスがかかるんですよね。この、ちゃんと最後まで、トレーニングが終わるのを見届けなきゃいけない。で、トレーニングが終わったら、その終わった結果っていうのをちゃんと自分の手元の方にダウンロードしておいて、で実際にそのノードを、パワーオフするみたいなっていうことをまでやってようやく安心できるっていう感じだったんですよね。その時っていうのは基本的にコースを終えるためのコースのその課題をやるために GPU っていうのは必要でやったんですけども、でも最後のところは結局使わなかったんだけどね、最後のところね。まあそれ置いといてあったんですけども、あれはちょっとダメでしたね。そのじゃあ例えばトレーニングしてる中でいきなりそのどこかでこけちゃった場合、もちろん次にやることはデバッグなわけですよ。データを見たりとか、それからコード見たりとかってやるわけなんですけども、じゃあコード見て問題がすぐ分かんなかったらどうするのとか、データがものすごく大きすぎてじゃあデータ見て分かんなかったらどうするのとか、それってなんじゃあ分割してまたやるのみたいな、つまりそのブルートフォース経由というか、ブルートフォース方式で半分半分に分けていってデータを、でどのデータにゴミがあるのっていうのを知るのとか、そういうことをね、このGPU の時間を気にしながら、課金時間を気にしながらやるっていうのは、まあちょっとよろしくないですよね。なんていうか、はい。なので、GPU マシンっていうのを前々から欲しいっていうのは、そういう背景からも考えていたんですけども、じゃあデスクトップ買うのかっていうような話にもなると思うんですよね。まあなってたんですよ。ただデスクトップ買って、じゃあその上に Windows と Linux かっこ Ubuntu 入れてリアルブートさせて、でまあ必要な時にまあ大抵普段は Ubuntu 使いでどうこうとかってやんのっていう、いやそれ一つの買いなんだけどうるさいよねって思うんですよね。どうしても場所取るし、でまあファン回るしうるさいしってことで、それどこなんだろうなと思っていたところでちょっと調べてみると、ミニ PC っていう類の種類のコンピューターが世の中にあるらしくて、その片手に片手で掴んで持ち運ぶことができるぐらいのサイズのパソコンで、その中にGPU が結構いい GPU が搭載されたモデルもあるっていうのを見て、あこれはいいかもしれないと思ったんですけども、1500か1700とか2000ドルか、どうしようっていう時に、いやこれはまあありなのかもしれないけど、どうしよう。で次に来たのが NVIDIA のジェッソンなのかなっていう、ラズパイ に GPU が搭載されたやつ。で、さらにそのヒートシンクだけであるようなもので、そのデフォルトではファンレスなんですよね。お、これはいいかもしれないと思ったんですよ。そんな高くないし、小さいし、まあ多分うちのどこか別の、なんだろう、普段目につかないところに置いといても誰も気にしない。っていうようなものだったんですけれども、よくよく見てみると、これはあんまりその学習のトレーニング、まあ、モデルのトレーニングをするためには向かないっていうようなことが書かれてて、トレーニングができるんだけど、その資料とかを読んでるとですね、トランスファーラーニングっていう、なんていうの、そのトランスファーラーニングでやることを前提にしてる記事が結構多かったんですよね。え、何それって感じで、その、何じゃフルスクラッチで一からトレーニングさせるのはまずいんかいっていうふうに思うんですけども、多分できるとは思うんですが、それには非力っぽいんですよね、どうも。多分それを前提というか、それを、まあ、その、使用目的の中には入れられてないような、基本的にランタイムで、ディープラーニング的なモデルを使う、作るんじゃなくて、使う側の方のマシンとしてあれは、そもそも考えられているような感じがしてですね。じゃあどうしようってことで出てきたのが、さっきのサビアNX だったかな。NX が何を意味してるか分かんないですけども。っていうので、もう一つ上の、その同じサビアの名前でもうちょっといいというか、大体値段が倍ぐらいするやつもあるんですけども、こっちは、いいのかもしれない。いいのかもしれないと思いつつも、まあ、どれぐらいまだ今の段階で使うのか分かんないんで、本当に、今回注文した NX でものすごくその、ヘビーに、機械学習的なモデルのトレーニングを行うのであれば、まあ、じゃあちょっと待って、いいのかも、もうちょっといいやつ買おうかっていう話になるかもしれない。っていうか、それまでには、もしかしたらまた NVIDIA さんが新しいそういう、ワンボードチップというのかな。ワンチップコンピューターみたいなものを出してくれるかもしれないですけどね。あとなんだろうね。まあ、これが今のネタ帳に書いたもので、そうですね、ドイツの都市部のゴミ出しについてっていうのも書いてるんですけど、これ何かっていうと、日本とのゴミ出しの方法が違うよねっていう話なんですよね。日本って、まあ、これは、はい、とある話をしながら出てきた話題になったんですけども、日本って、もうどうやってやるんだっけ、もう忘れちゃった。二つパターンが私の知ってる中であって、一つは、目の前、うちの目の前にある、ゴミ箱、大きいやつのゴミ、大きいゴミ箱の中にゴミを普通に入れとく。で、週1回ぐらいで、ゴミ収集車がやってきて、各、まあ、家庭っていうのかな、各、各家の目の前にあるそういうゴミ袋が入った大きなゴミ箱を、空っぽにしていくっていうのがパターン1。パターン2っていうのは集合住宅環境、アパートとかっていう環境の中にあるもので、それはこのアパートやそのアパートですかね、の近くにゴミを収集する場所っていうのがあると。で、そこに週のある日にみんながというか付近の住民がそこにゴミを出して、で、その日の朝か昼か晩か分かんないですけども、その日のいつかの時間帯に、同じようにゴミ収集車がやってきて、収集してどっか行っちゃうっていうパターンなんですけども、こっちだと、こっちも同じようなもんなのかな。こっちも2つパターンがあった気がしますね。ちょっと昔の田舎にいた時のゴミの収集を思い出せない。結構今いるところが都市部で、でもうでそれプラス前に住んでたところも都市部で、 学生の頃は比較的田舎にいたんですけども、もうそれかなり前の話なんで忘れちゃっててっていう感じで、都市部の話をすると、そこそこの都市部、大都会じゃないんだけども都会で都市部っていうのは、あのアパートの下の方にゴミを、まあ、一旦貯めておいて、でその溜まったゴミが週のある特定の日に外に出される、で回収されていくっていうパターンなんですよね。じゃあ誰が出すのかっていうと、それがハウスマイスターと呼ばれるような方の仕事になります。でまあ、あのゴミが収集された後はまたその収集に使ったゴミ、大きなゴミ箱っていうのをアパートの中の、一番下の階のところ、まあその配置室の廊下の部分ですねに置いておく。ここまでが多分ハウスマイスターのお仕事、まあ、他にもお仕事いっぱいあるんですけどもだと理解しております。他にもその都市部、そこそこ都市部だと、例えば紙のゴミとかっていうのは、その近くに紙を捨てる場所が大きなものがあって、でその中に捨てていくっていうようなこともありましたね。でそこは例えば南京錠みたいなのがあって、あの多分その南京錠っていうのは付近の限られた住民に配られているようなものだと思うんですけども、その南京錠を開けて大きなこの紙、紙のゴミ用のゴミ箱の蓋を開けて紙のゴミを入れて南京錠をまた閉めて帰ってくっていうような感じですかね。そんなのもありましたね。で大都会なんですけども、これはちょっと日本じゃあまり見られない形式だと思います。これ何かっていうと、この地下にですね、地下の階にゴミを出すための部屋っていうのがあるんですよね。で普段はその各家庭から出てくるゴミっていうのはみんなそこに出されるんですよね。でそのゴミを出すための部屋っていうのは、その中にこの大きなゴミ箱っていうのがあって、で紙用のゴミ箱もあれば、不燃ゴミもあれば、普通に可燃ゴミもあってっていうような感じなんですよね。でこれハウスマイスターの仕事なのか収集する人の仕事なのか分かんないんですけども、この面白いのはこの地下室の一部にですね、直接道路まで出てくような、まあ場所っていうか経路っていうのがあるんですよね。で、そこの経路を経由してこのゴミ箱っていうのが、上に上げられる、地下室の方から道路まで上に上げられるっていう感じですね。はい、じゃあそれって侵入できるってことなんじゃないかってことなんですけども、特殊な器具を使わないとそもそもその蓋となってるところが開けられないようになってるんですよ。じゃあその蓋って何なのっていうと、まあ、基本的に鉄板ですね。鉄板が、道路のこのマンホールの蓋みたいな感じであってですね、で毎週毎週そこの蓋を一旦ちょっと開けて、で中にあるゴミ箱、かっこゴミ満載のゴミ箱を一つ一つ上の道路の方に上げていって、で上げたものっていうのをゴミ収集車が所定の日の所定の時間にやってきて収集していくと。で空になったゴミ箱っていうのは基本的に同じようなマンホールの蓋を開けるような感覚で鉄板を開けて、で中の、建物の中の地下室の部分にまあ放り込んでいくと、まあ、空なんで放り込むっていう表現がいいと思うんですけどっていう感じですかね。それが、そんな話をしたらちょっと、面白いじゃんっていう反応だったので話してみました。こんな感じですかね、話すことっていうのは。ちょっとそのネタをいくつか書いておいて、でまあこうやって一人語りをして、そのネタを自分の記録したものをただ淡々とこうやって喋っていくっていうのもまあいいかなと思います。そうしないとこのポッドキャストなんかなくなっちゃうかもしれないしね、なくなるというかもうそのまま永遠にそのままそこに留まるみたいな で、ここ信用されないみたいなことがなるかもしれないので、それはできれば避けたいですね。はい、じゃあお疲れでした。ではでは。